いかがお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその33回目、テーマはヤコブとラケルの出会い、ヤコブ・ラケルのために仕える、ヤコブ・ラバンに騙される。今日の聖書の箇所は創世記29章1節から28節です。お話はいつものようにラジオ牧師福田博之さんです。
さて29章に入りますが、この章の初めにヤコブが自分のした悪の刈り取りを始めることが書かれています。ガラテヤ人への手紙の6章の7節から8節はクリスチャンに向けて書かれていますが、どんな時代においても通用する神様の万国共通の法則です。そこには次のように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまく者は、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまく者は、御霊から永遠の命を刈り取るのです。生活のどの領域においてもこれは本当のことです。トウモロコシをまけば、トウモロコシを収穫します。小麦をまけば小麦を収穫します。そして毒麦をまけば毒麦を収穫するのです。ヤコブはこの普遍の法則の古典的な実例です。ヤコブは才覚だけで世渡りをしてきました。彼は生意気で巧妙でした。人を騙す習慣がありました。自分の目的を達成するためには、へつらい、怪しげな手段を取ることも辞しませんでした。そして彼は自分の巧妙さを誇らしく思っていました。でも彼は自分の蒔いたものを刈り取るようになるのです。この章に入りますと、ヤコブはベテルを立って旅を続けます。しばらくの後、ヤコブはハランに着きます。1節から3節。ヤコブは旅を続けて東の人々の国へ行った。ふと彼が見ると、野に一つの井戸があった。そしてその井戸の傍らに三つの羊の群れが伏していた。その井戸から群れに水を飲ませることになっていたからである。その井戸の口の上にある石は大きかった。群れが全部そこに集められたとき、その石を井戸の口から転がして、羊に水を飲ませ、そうしてまた、その石を井戸の口の元のところに戻すことになっていた。この国での水の貴重さがよく表現されています。水は非常に大切なもので、節約し、守らなければなりませんでした。だからこそ、一日の一定の時間に井戸の口から石が取りのけられ、みんなが羊に水をやるのです。一人一人が必要な水を得ました。そしてその後、井戸を閉めておくために石が元に戻されたのです。さて、ヤコブは彼らが石を取りのける前に、この井戸のところに到着します。4節から5節。ヤコブがその人たちに、兄弟たちよ、あなた方はどこの方ですかと尋ねると、彼らは、私たちはハランのものですと答えた。 それでヤコブは、あなた方はナホルの子ラバンをご存知ですかと尋ねると、彼らは知っていますと答えた。もちろん彼らはラバンを知っていました。でもヤコブはまだ彼を知りませんでした。6節から7節。ヤコブはまた彼らに尋ねた。あの人は元気ですか？すると彼らは元気です。ご覧なさい。あの人の娘ラケルが羊を連れてきていますと言った。ヤコブは言った。ご覧なさい。日はまだ高いし、群れを集める時間でもありません。羊に水を飲ませて、また行って群れをお飼いなさい。ヤコブはこの地に着いたばかりで、彼らにどのように羊に水をやるか、彼らが何をするべきか教えております。ちなみにこれはいかにも生意気なヤコブのやりそうなことです。八節。すると彼らは言った。全部の群れが集められるまではそうできないのです。集まったら井戸の口から石を転がし、羊に水を飲ませるのです。九節。ヤコブがまだ彼らと話しているとき、ラケルが父の羊の群れを連れてやってきた。彼女は羊飼いであったからである。ラケルは羊飼いです。羊飼いは当時の女性たちの仕事でした。十節。ヤコブが自分の母の兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊の群れを見ると、すぐ近寄って行って、井戸の口の上の石を転がし、母の兄ラバンの羊の群れに水を飲ませた。誰がヤコブにラバンの羊の群れに水を飲ませるように言ったのかはわかりませんが、ヤコブはそうしました。ヤコブは誰のものでもない自分の法則に従っていました。彼は生涯の最初の部分ではゲームの決まりを自分で作っていました。彼には学ばなければならない大切なレッスンがありました。ラバンが彼にそれを教える人物なのです。十一節。そうしてヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。この説はいつも妙な感じがします。娘さんに口づけして、それから泣くというのは、私には理解できませんねと、マギー博士は続けています。それでもこのヤコブは、家を出た瞬間からずっと寂しい一人旅をしていました。彼がベテルを出てから、ガリラヤ湖畔沿いに北上し、そしてシリアに入る必要がありました。ヤコブはあそこの砂漠を横断しなければなりませんでした。きっとその旅の途中でいろいろな経験をしたことでしょう。そしてヤコブがここに着いたとき、彼はとても生意気で、まるで生まれてからずっと彼らのことを知っているかのように振る舞っています。ヤコブは彼らに質問をし、そしておそらく余計なおせっかいをして、井戸の口から石をどけてやったのでしょう。きっと母親の家族の一員であるこの娘に挨拶をしたとき、感情を抑えきれなくなって声を上げて泣いたと思います。それ以外の説明は私は思いつきません。でもこの次に彼女に口づけをするときには声を上げて泣くことはないと確信していますと、マギー博士は述べています。まあその後は求婚をするか結婚する時だからですよね。十二節、ヤコブが自分は彼女の父の親類であり、リベカの子であることをラケルに告げたので、彼女は走って行って父にそのことを告げた。ヤコブは自分を彼女の父の兄弟であると言っています。ヘブル人は私たちが今日するようないろいろな区別はしません。ヤコブが自分のいとこに本気で口づけをしていいものかどうかはさておき、当時は親戚であるなら 兄弟という呼び方をしました。13節、ラバンは妹の子ヤコブのことを聞くとすぐ彼を迎えに走って行き、彼を抱いて口づけした。そして彼を自分の家に連れてきた。ヤコブはラバンに事の次第のすべてを話した。ヤコブは話すことがたくさんあったと思います。ヤコブが夕食の席でどうやって兄の長子の権利を騙し取ったか、どのようにペテンを使って祝福を我が物としたか、そして彼がどれほど利口かを面白おかしく話していたかもしれません。おそらくヤコブはベテルであの世のことも話したことでしょう。こうしてヤコブはラバンに事の次第のすべてを話したのです。14節、ラバンは彼に、あなたは本当に私の骨肉ですと言った。こうしてヤコブは彼のところに1ヶ月滞在した。ラバンは今、彼が自分の甥に間違いないと確信し、あなたは本当に私の骨肉です。さあ、中に入ってくつろぎなさいというのです。1ヶ月が経って何が起こったかを見てください。ヤコブは仕事をしていません。ヤコブは遠くの国からおじさんを訪ねてきた甥っ子です。きっとただで滞在させてもらえるのは当たり前だと感じていたのではないでしょうか。その1ヶ月の間、ヤコブはラケルに求婚していました。何もしませんでしたが、そっちの方面にはちゃんと目を向けていたのです。そして彼女の方でもそうでした。さて、次の事件が起こるのは、ある朝の朝食のテーブルだったのではないかと想像します。15節、その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからといって、ただで私に使えることもなかろう。どういう報酬が欲しいか言ってください。このラバンおじさんは利口者です。ヤコブは働くなどとは口にしていませんでした。ラバンおじさんは非常に機転が利いて、ヤコブにただで働いて欲しくないと言います。ヤコブに給料を払うと言っているんですね。ラバンは利口な人でしたから、ここで甥っ子と取引をします。16節、ラバンには二人の娘があった。姉の名はレア、妹の名はラケルであった。ここでもう一人の娘、レアが紹介されます。ラバンおじさんは、ヤコブを観察していて、この甥っ子が自分の二人の娘のうちの妹、ラケルにとても興味を持っていたことに気づいていました。なぜかは次の節に書かれています。17節、レアの目は弱々しかったが、ラケルは姿も顔立ちも美しかった。ラケルはとても美しい娘でした。レアは目の弱々しい娘でした。これは彼女が全く美しくなかったという別の言い方ですね。マギ博士は自分の体験談を次のように述べています。大学の時、ギリシャ語を読み、エウリピデスの戯曲を勉強するクラスがありました。そこに登場する男性が、自分の彼女に何か素晴らしい、美しいことを言いたいと思った時、その戯曲の中で彼は彼女を牛みたいな目をしたというような表現をしているのを発見しました。私はいつもそのことについて笑ってしまいました。私ならこの言葉が褒め言葉だと考える前に、頭の中でもっといい言葉、気の利いた言葉を考えるぞと思ったとマギ博士は述べています。もしあなたが今度牛を見たら、目をよく観察してください。なかなか美しい目をしています。大学時代にあの戯曲を読んで以来、醜い目の牛には会ったことはありません。でもレアは牛のような目をしていたのではなく、弱々しい目をしていました。 まあ、醜いアヒルの子といったような意味合いです。ラバンには二人の娘があり、そしてヤコブがラケルを愛していることは一目瞭然でした。18節。ヤコブはラケルを愛していた。それで、私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに仕えましょうと言った。ヤコブはかなり夢心地でした。ですから、ラバンおじさんがヤコブに仕事をするように提案した朝食のテーブルで、おじさんには彼なりの目算がありました。彼はヤコブが娘に恋していることを知っていました。ですから、ヤコブが自分の報酬として彼が何を願うかをラバンは知っていたのです。ヤコブはラケルのために進んで7年働こうというのです。この男ラバンは強硬に交渉をします。19節。するとラバンは娘を他人にやるよりはあなたにあげる方がよい。私のところにとどまっていなさいと言った。ラバンはこの条件を飲みます。さて、この次の節は、ヤコブについての記事の中で最も感じの良いことが言われているところの一つです。正直、ヤコブの若い頃の人生で何か美しいもの、立派なもの、気高いものといえば、このラケルに対する彼の愛だけです。牧博士はそのように述べています。20節、ヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。ヤコブの働きようを見てください。ラバンおじさんは随分彼にきつい仕事をさせました。ヤコブは寒い中でも、雨の中でも、どんな天候の中でも外で働きました。でも彼は心ではいつでもラケルのことを思っていました。一日中一生懸命働いた後、ラケルと会えるのです。彼はラケルに首ったけでした。21節、ヤコブはラバンに申し出た。私の妻をください。期間も満了したのですから、私は彼女のところに入りたいのです。そこでラバンは、そのところの人々を皆集めて祝宴を催した。さて、ラバンおじさんが何をしているかを見てください。23節から26節。夕方になってラバンはその娘レアを取り、彼女をヤコブのところに行かせたので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた娘のレアに自分の女奴隷、ジルパを彼女の女奴隷として与えた。朝になってみるとそれはレアであった。それで彼はラバンに言った。何ということを私になさったのですか。私があなたに仕えたのはラケルのためではなかったのですか。なぜ私を騙したのですか。ラバンは答えた。我々のところでは長女より先に下の娘を嫁がせるようなことはしないのです。この当時の結婚式では、女性は見られないように厳重にベールをかぶっていました。ですからヤコブは自分に与えられた娘を朝まで見ることがなかったのです。そして朝になってみるとそれはラケルではなくレアでした。その瞬間に彼は騙されたとわかりました。この時ヤコブは自分が兄のふりをして父親を騙した時のことを思い起こしたのではないでしょうか。それこそがヤコブが家を出なければならなかった理由です。神様はそのようなごまかしを認められることはありません。彼はこうしてしっぺ返しを受けています。ヤコブは自分が弟なのに兄のふりをしました。今彼は妹をもらったと思っていたのに姉をもらっていたのです。そしてこのことはヤコブにとってとんでもないことになるのです。ヤコブにとってラバンがしたことは犯罪でしたが、 ラバンおじさんがどのようにごまかすか見てください。ラバンは非常に狡猾です。彼はヤコブに契約書に小さい字の箇条書きがあったことを示しておくのを忘れたというような言い方をします。彼らの国では長女が先に結婚しなければならず、長女が結婚しない限り下の娘は結婚できないというのがしきたりでした。でもラバンはこの取引をさらに有利にしようとします。そこでヤコブに申し出ます。27節。それでこの婚礼の週を過ごしなさい。そうすればあの娘もあなたにあげましょう。その代わりあなたはもう7年間私に使えなければなりません。あと7年です。ラバンおじさんは自分が払ったものに見合うだけのものを得ようとします。そしてかわいそうなヤコブは、二人の妻を持つことになり、やがてそれが大きなトラブルを引き起こします。28節。ヤコブはそのようにした。すなわちその婚礼の週を過ごした。それでラバンはその娘ラケルを彼に妻として与えた。ラバンおじさんはもともとヤコブが同意した分の倍の期間、ヤコブを働かせました。合計で14年間です。そしてヤコブはこのことを通して二人の妻を持つことになりました。このような結婚が聖書に書いてあるのだから、神様は一夫多妻を認めておられるのに違いないと思う人がいるかもしれません。しかし神様は聖書の中に記録されていることすべて、それを正しいことだと認めておられるわけではありません。例えば、神様は悪魔の嘘を承認してはおられません。神様はダビデの罪も承認されませんでした。神様はダビデが犯した罪のゆえに、その罪を裁かれました。しかしこの両方の出来事の記録は、神の言葉として霊感されているのですとマギー博士は述べています。その中に文字通り神様の息が吹き込まれています。言い方を変えれば、神様は著者であるモーセを通して神様のおっしゃりたいことをその通りに言われました。霊感されているのは神様がモーセに聖書の中に書き留めるようにと与えられた言葉の記録なのです。29章で神様は正確な記録を与えられました。ヤコブには二人の妻があり、聖書はその事実を伝えています。霊感されているのはその記録ですが、だからといって神様が聖書に記録されているすべてのことを正しいことだと承認しているという意味ではありません。明らかに神様はヤコブが二人以上の妻を持つことを非難しておられます。ヤコブはこれ以降、たくさんの家庭内トラブルに遭います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヤコブとラケルの出会い、ヤコブ・ラケルのために仕える、そしてヤコブ・ラバンに騙されるというテーマで、創世記29章1節から28節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記29章31節から32節、30章1節から39節と31章1節から9節、レアの悲しみ、ヤコブの息子たちの誕生、ラケルにヨセフが誕生する、ヤコブ・ラバンの元を去る準備をする、そしてヤコブ・ハランから逃げるをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8501 0 　 8345　 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。